パラチルでございます。今週のテーマは震災から3年ということでお送りしていきたいと思いますが、NHK のニュースを見ておりましたら、ローカルニュースですけど、はい、ブロック塀が危険であるっていうのは、まあね、はい、皆さんもご存知だと思います。この間の、大阪で起きた地震でもね、小学校の壁が、ブロック塀が倒れて、女の子がね、下敷きになって亡くなるっていう、もう悲惨な出来事もあったわけですけど、我々のいたルネディもですよ、
はい、
かなりやばいブロック塀があったわけですが、もう本当ね、ツタが絡んだ状態で、
あれはすごかったです ね、
ツタが絡んでるとなんとなくなんかこう強度を増してるように思うんですけど、その今日見たニュースでは、根が中にこうコンクリートの中に入っていきそうなんですよ、ツタの。でそれによって中に水が入ってきちゃって、中に鉄筋が入っててもそれが錆びていく、だから強度が失われるんだって。で逆にそのツタで周りをバーッとコーティングしてるから、その一枚になって倒れてくるんだ。一部分だけが倒れるとかってことがなくて、本当に一枚で倒れてくるので全体が、だからものすごい重さになっていくので、そのかえって危険なんだそうですよ。だからやばかったのよ、あのルネディの。それで、今もうね、解体が済んで、もうなくなりました、更地になっちゃったから今安心ですけど、そしたらそのこういう場所がありますってレポートしてて、はい、見覚えあんなとか思ったら、熊本 市立図書館の、
はい、
駐車場が食玩の並びにありますよ。ハロワの並びに、はい、あそこの壁が危険っていうやつをやってて、もう思いっきりやっぱそこもツタにこう覆われたブロック塀があって、しかも背の高い、で、そこでその利用してる人たちにインタビューしてて、これ危険なんですけど、認知なさってましたかって言ったら、いや知りませんでしたみたいな話をしてて、で、あちこちにまだそういう危険なものがあると。でさらにそのレポートが面白かったのは、熊本市内のあるホテルの敷地にあるブロック塀が大変に危険であると。ただこれがその対処できない状態にあるっていうんで、何なのかとって見たら、そのホテルというのは思いっきりラブホだったんですけど、でこれがあれですよね、銀座橋を渡ったすぐそばにある、銀橋別荘ってありますけど、あそこがこう映ってるんですよ、ね、でこうリニューアルオープンって随分前なのにいまだにリニューアルオープンってこう垂れ幕がかかってるんですけどね、そこが映ってて、その手前のところうんと手前は前保健所があったんですよ。今なんか更地みたいになってるところがあるんですけど、そこにすんごい高いあのブロック塀があるのね、そこに、もうドロロで言うとバンモンみたいなやつがそこにあるんですよ。ね、でそれがなぜそんなに背の高いブロック塀があるのかっていうと、下の段、ブロックで言うと5、6段の段なんですけど、熊本市が作った境界線で、そこにその普通のブロック塀があった、でそこにそのホテル側がその上にかさ上げして、さらに6、7段のブロック塀を作って、すっごい高いブロック塀になっちゃって、そこにあるわけですよ、
目隠しみたいな意味ですか。
でそれをじゃあもう危険なのはもう分かりきってるので、ね、取り除きたいんだけれど、とにかくほら下は熊本市で上はホテルの持ち物だからどうしようかって話になるのと、さらにもっとすごいのは、そこの土地がどこの土地だかわからないという、熊本市の土地だと思うというふうに熊本市は思ってて、でホテル側はうちの土地だと思うけどなーって言うけど、どっちもその何にもないんですよ、境界線が一つも定まってなくて、でデータも何にも図面も何にもない。だからこれから多分その境界をこう引くためには裁判をしなきゃいかんでしょうね。でそれがそのホテル側は全くやる気がないらしくて、まるでその対応してないということをやってました、
でも追加してたら絶対支柱は下まで行ってないですよね。
行ってないです、行ってないです、絶対行ってないです、
絶対危ないですよ、
危ないですよ、ね、でそういう、なんかね、これ熊本だけとは言いませんけれど、なんかね、僕はものすごい熊本的なものを感じたんですよ。本当に今まで何なものをいい加減になあなあでやってきたわけですよ。その縮図ですよ、土地の境界すら
熊本市の熊本市とか言ってるところですよ、
ですぐそばが熊本市の保健所があった場所ですね。
それが保育園になってもおかしくないですよね。
そうそうそう。それでそれ何なのと、でそれほらもう今日分かったわけじゃなかんべと、そんなずっと前からあったわけでしょ、そんなことが。それは一つもそのなんかまあ認知した役人はいたでしょう、それを知ったね。でこれなんとかせないかんですよ、あの主査とかね。あれあのよくわかんない、あの公務員のあの肩書きって誰が偉いのあれは。主査とか主任とかいろいろいるじゃん、なんかでさ、もうあれ普通にさ、なんか普通に課長とか部長とかあの係長とかじゃダメなのかね、あれ。
もう分からんですよね。あれね、
ねえ、でなきゃ軍隊みたいにさ、なんか二等兵とか一等兵とかしてくれた方がまだいいんだけど、それであのまあまあいいや、でとにかくあのなんとかさないかんですばいとかって言って、で余計なかもあんたは虫たってしょうがなかでんが、あのまあほったらかしでよかたいとかって、まあよかたいで来てるわけですよね。でまあよかたいで済まないのが今のご時世で、ましてや災害ということね、人の命そのを奪う可能性がある危険なものっていうのはよかたいじゃダメなんですよ、きちんとやらなきゃいけないのに、やってこなかったと、ね、でそれをその本来ならばお目付け役として議会があって予算をね、いろいろこう配分したりとかやるんだけど、そやつらもね、もう目が節穴のね、ね、連中ばっかですから。で、そういう状況でやってたら、そらダメですたい。
そぎゃんですたい。
はい。もう、これはもう本当、あの、で、それをね、市民の皆さんが、その、危機感を持たないというね、おそらくあんまり持ってないと思いますよ。だって今この瞬間に崩れるとは思ってないですから、みんなそれこそ正常化バイアスだと思いますよ。私あのブロック塀の横を歩くときって常にそうですけど、今崩れるっていうことを頭に浮かべながら、あの間合いを取って距離をこう あのある程度取って、あの壁にびったり歩くなんてことはほぼないです私は。で、常にいつ起きてもおかしくないと思っているのです。で、ましてや、その、今、ね、これは、脅すわけですけど、なんだ、プレートの境界型の地震がちょっと増えてきてますよね、今ね。はいはい、宮崎とか、あと、奄美大島とか、あと、和歌山とか、あっちの方でも増えてます。必ず来ますから、もうすぐ。もうすぐっていうのは、それが明日なのか、ね、10年後なのかは分からないですけど、地学的なスパンで言うと、それぐらいの、もう本当に、もう目の前に、おそらく来ている、その、東海、東南海、南海の、ね、プレート境界型大地震が、おそらく来るでしょう。で、その時に、じゃあどうするのと。で、この間ね、その、日向灘沖で、非常に浅いところで起きた、M5 ぐらいの地震があって、うん、
はい、
で、熊本市内でも震度3とか2とかっていうのがあったんですよ。で、僕は全くそれ、気づかなかったんですけど、全然気づいた人から話を聞くと、まあ、ゆさとこう、ね、こう横揺れの地震であったと。それはまあ、もちろん距離が離れてるからで。で、それは、そのプレート境界型地震ならではっていうのもあるでしょうけれど、その距離が離れてるので本当に横揺れでも揺さぶられる揺れになるはずなんです。そうなると建物はちょっと分かんないですけど、ブロック塀は本当に危ないですよ。縦揺れでダダダンっていうのももちろん危ないですけど、横揺れでゆさゆさってなると、そのね、ブロック塀自体にその支柱とかがいろんなものがないやつ、はい、単純にただ並べた古いやつは、本当にバシャーンと倒れるんですよ。だから、それ考えたら本当急務なんですけどね。で、確かに一部、その、熊本市役所でも、熊本県でもそうだけども、その、補助金とか出して、
はい、
その古いブロック塀を早く崩して、まあ、鉄製の、ね、軽いフェンスとかに変えましょうって、そのために進めましょうってやってるけど、本気でやんないと、徹底的にやんないとダメなんですよ。あそこ危ないって言うと、もう本当に地図上にそこをこう表示して、それプライバシーとかなんとかっていうの言ってらんないから、この道のこのブロック塀は危ないですと。ね、でもでそれも危ないってことを認定して、ね、でそれを回収してない人たちのところに圧力かけなきゃダメですよ。そのためにだって補助金とかも出してるわけだから、
そうですね、
何のための補助金かって話になってくるわけですよ。だからそのもちろんその善意のね、このやる気のある人はもう真っ先にこのどんどんどんどんその、あの危ないものを取り除いてはくれてるんだけれど、あのそういうのがこう済んでいないという、やっぱね、あのその3年前の教訓がその、見事にね、あっという間に消えていっている。でそれのね、まあ一つの理由としては、僕はあのメディアをやり玉にあげますが、ね、幸せな話ばっかりどっかから探してくるわけですよ、ね、あの地震で壊れたパン屋さんを、ね、あの夫婦で力を合わせてまたオープンしましたっていうね、いい話、それはいいですよ、それも。でもなんかそうじゃなくて、そのまだこんだけ危ないんですよっていう、うん、そのなぜこう警鐘を鳴らさないんだろうか。だから今日のその見たその NHK のレポートはとても良かったと思いますよ、うん、あの女性のディレクターがやってましたけども、うん、で、あの、まあ、あの熊本の NHK にも切れ者がいるんだなと、うんうん、あの珍しくいるなと思って見ましたけどね。でまああのそういう部分で、そのあのひどい目にあった3年前の、うん、ね、あの我々の経験はどうしてこう消えていくのかというふうに思うんですよ。それはもう忘れたいという方も中にはいらっしゃるでしょうか。それはもう止めるつもりはさらさらないですが、そのね、そのいわゆる前進と言われるね、3年前のね、2016年4月14日21時26分、に起きたあの地震、そしてそれからあの余震が立て続けに来て、でちょっと収まったかなとか思ったら、4月16日午前1時25分にドカーンとこう、あのもうあの騙し討ちのように来るわけです。でそれからはもうあのね、余震の乱れ討ち、もうすごいですよ、もう本当にあの何あの、世紀の地震大会というもう地震大会だからね、あれ地震の会じゃなくて地震大会みたいな、こうもうオリンピック規模のねもうすごい地震がずーっと続くという状況だったわけで、そのあの経験がどうなんですかね。僕あのなんかあれが収まっちゃったでしょ、
はい、
収まってもものすごい今その安心感をエンジョイしているのかなっていう気がするんですけど、で時々そのちょっとこうびっくりするような地震が来てはっとか思うけれど、でも数時間だったらもう忘れているという、ことかなっていう気がするんですが、まあもちろんこの QIC を気になってるリスナーの方とかはね、あの私がちょいちょいこういう話しますから、ね、あの多少なりとも啓蒙を、ができてるのかね、まあと思ってます。で、あの聞いてない、あの全然関係ない人も山のようにいるわけで、で、その人たちはもう地震の話なんかほぼしないですかね。
うん、そうですね。
まあ そこですよ。だからもうすでに風化していってるなっていう気がしております。まあおそらく4月のね、その14、16前後になれば、また中央からメディアがね、こう入ってきて生中継やったりとか、あとレポートものをやるはずです、でもまあだその前後はね、やっぱりもう一遍記憶を新たにするんだろうなっていう気はしておりますけど、そうでない普段が大事でありまして、なのでやっぱあのぜひですね、やっぱ皆さんあの月に1回ぐらいはぜひあの映画日本沈没を見るとかですね、地震列島を見るとかですね、そういう何かしらやっぱそういう記憶をもう一遍呼び起こすっていうのが必要なんじゃないかなと私は思っておりまして、で、もちろんその幼い子供たちとかはやっぱり恐怖を感じていたはずなんですよ、鮮明にね。で、おそらくそれはもう残ってるはずです。それをこうことさらこう思い出させるようなそのトラウマみたいにさせる必要はない、 でその大人がそれを引き受ければいいんですよ、うん、大人がその地震はあの時こうだった、あそこでこうしとけばよかったとか、こういうやり方があったなとか、次に来た時はこうしようとかっていう、そういうまあ反復する、うん、まあそのシミュレートする何かをこう頭の中でやっておけば、いざ来た時に役に立つはずなんですよ、うん、まあということでですね、まあ、熊本では防災の専門家という市議会におられた方が今回は県議会のね、あの方に鞍替えなさったそうなので、どうなるのかわからないですけど、もう地震の時はこうね、げんこつでグーでこうこついてでも前に行けるっていう、そういう人かなっていうまあそういう防災の専門家もいるので安心ですよね、うん、熊本は、ということで、まあ私はこれから大阪にまあ住むことになるわけですが、東海と南海、南海ってやつがもしあった時には
直撃ですよね。
はい、だから私これ冗談抜きですけど、冗談抜きでなぜ私関西っていうのを選択したのかっていうと、おそらくいずれあるだろうと、その時に今度こそどういうその情報発信の仕方ができるだろうかっていうのを、私はこう自分のライフワークとしてやりたいと思っているので大阪なんですよ。でもちろんそのやっぱりね、水路が非常に発達したところですから大阪は、はい、でそこを遡上する津波とかっていうことも相当懸念されるわけです。でそれも含めて何ができるだろうかということで、本当はね、僕は熊本で、その防災放送局というのを作りたくて、当時は熊本市西区を選定しまして、そこで電解強度の調査その他全部一人で私やってたんですけど、で、まあそこで放送局を作り上げて、防災放送局とはこういうものだってことを世の中に問うてみようというふうなことを、まあこれも花岡市とかと一緒にやってたんですけど、でそれをやっていた矢先、データがそろそろまとまって、経営計画出して、そして免許申請に行こうかなと思っていた矢先に4月14日が来たんです、だから私がやったことは間に合わなかったんですね。なのでまあそれでそのまあおそらく向こう100年は、
はい、
規模の地震はまあなかなか来ないだろうなと私思っとるんですよ、熊本に。あれ一種の周期地震ですからね、うん、昔の明治の時にあった熊本の地震とほぼ同じ形です、うん、でそのもちろんただ中規模のはありますよ、うん、さただ日本の場合は それほどね、
うん、
建物も頑丈だし、やっぱ地震に強いですよ日本は、なんてこれはもう自慢していいと思うんですでだから今熊本ではお呼びではないなと私は思ったんです、うん、もちろん風水以外とか別ですけどね、
はいはい、
でで今大阪なんですよ、
うん、
とても不吉な不吉な移動なんです私は実は、はい、それはもう腹くくってるんですけどね、うん、まあそれも含めて、まあそれが本当に何ができるか私も分かりませんが、なことを考えております。やっぱね、震災2016年の震災を経験したおかげで本当に私の人生は変わりました、うん、でやるべきことが本当に定まったっていう気がしておりまして、まあその人生のアディショナルタイム残りどれだけあるか分かりませんが、これをですねうまいこと使って、何か役に立てられりゃいいなというふうに今思っているところでございます、ということで一旦 CM に来まして、お便り続けてまいりたいと思います。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
でも本当
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった。
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。